テイルズチューン。
はい、テイルズテイチューン第53回です。お相手は上田の人と
武田と
白夜です。
はい、というわけで音声関係問題ないですかね。
そして明けましておめでとうございます。
あ、はい、そうですね、
すでに24日、
いや、27
か、
まあ、かなり遅くなった1月の方が結構なんで、あ、でも先週までそうだ忙しかったのと、あと正月普通に帰ってたのがあったから、
あ、そうだ、はいはい、
あ、音声が20、
マジで
音おかしい人います？
どう、
え、おかしいかな。
いや、でも初めにそんな言ってる
人、大丈夫、
大丈夫、
大丈夫。
じゃあ
ちょっと遠い、声が遠いとか、
ああ、じゃあ、まあそれはつまり僕らの声の方に問題があるってことですか。エコーが更新で直る。
あ、そうそう、
あ、エコーとかあるんだ。
まあたまにで、ブラウザのなんか出ることがあるっていうことですね。はい、はい。
ちょっと本当さっきまで音がもう鳴らない
と、あ、ちょっとバタバタしてたので、
バタバタしてたんで
大丈夫そうですね。はい、というわけで、正月も過ぎ、もう1月も終わりだもんね。
終わり、
1月終わり、
そろそろ2月14日が近づいてくる昨今、
あ、バレンタイン、
ええ、
もう本当にもう忘れる感じになってきたね、もう あるんだなっていう、
あ、まあ30超えるとね、
あったなっていう。
で、何の話すんの。
今日はとりあえず、まあ毎回やってるテイルズチューン大賞の、発表の話と、まあ近況と、まあ普通だ、まあ普通だね。ちょっとやっぱり1月も若干何かが進展したと感じでもないので、あまり報告できるようなことがそんなにはないという、
そうね、
なのでいつも通りぬるっと、
ぬるっと、
2012年ももう1ヶ月終わってしまうの早いよね、もう今月もうあっという間だったね。何も
いいことないし
ね。何もいいことないまま、ただ仕事に忙殺され終わるっていう、最悪のスタートを切った感じの。そう、年始からもうずしゃーってこけまくってるからね、もう。
高級ホテルに泊まりってやつ、
ね。そう、高級ホテルで泊まったけど、ずさしていいことはなかったからな。普通に高級ホテルは宿泊代が高いっていうことを信じて知ったからさ。
結局、囲碁はやらなかったんだ。
囲碁やんなかった。
誰にも伝わってないで
も、伝わってない。
いつもそのビジネスホテルみたいなの泊まるからさ、なんかどうしていいか分かんないよね。ホテルによってなんか独特のなんかあるじゃん、やり方というか、なんか冷蔵庫があってさ、うん、なんか俺なんかそのお金入れてなんか飲み物取るみたいなの
を、
なんか、
はいはい、今はもう
あんまないかな。
まあじゃあ自販機とか、
そう、下手したら冷蔵庫はないとかあるんだけどさ、その高いホテル行ったら冷蔵庫の中にね、パッて開けたらさ、ぎっしりとそのビールと飲み物が詰まっててさ、
うん、
で特にその普通に取れるのね、
うん、
あれこれ飲んでいいのみたいな。
フリーなの
って。フリーな
の。そういうことで。
で、一緒に泊まってた作家さんとかに聞いて、これどうすんのとか言ったら、あとでその自分で請求書出してくださいっていう。ただじゃないですよ。いや、その高いホテルだからさ、そんなの、そのいくら飲んでもその料金のうちに含まれてるのかなと思って、
うん、
なんか一人飲み放題しなくてよかったなっていう。
そんな低価格帯キャバクラみたいな話
じゃない。そうそうそう。ビールとかすげえ入ってたから、これバンバン飲んでいいのかなみたいな。さすが。高いだけやろうなと思ったんだけど、
まあ、お、何この聖書を持って帰っていいみたいな。
あ、そう、聖書なんか置いてあるよね、あれ、何なのあれは。
日本のホテルも置いてあるんだ。
聖書とね、なんか仏教の本が置いてあった、両方。
あ、両方
仏教、
うん、仏教の本で、その大訳が載ってて、まあ、外人さん用に、うん、その仏教の本になんか大訳がついてる本で、お暇な時に読んでねくらいの。
アメリカにいた時はね、あったんだよね、
あ、
やっぱり。
で、何、あのメッカの方向にはシールがあったら、この方向に頭を下げれば大丈夫かもしれなかった。
まあでもそっちはフォローしてなかった、聖書とその仏教の、なんだ仏教の本ちょっと見なかったんだけど。
でも人工的にはイスラム圏が最大になっていくんだから、なんかそうそう、そういうフォローがありそうだよね、
うん、なんかそれはなんか不思議だな。まあその退屈しのぎに読むみたいな感じのと、なんかその
まあ日のお祈りを捧げるのと、
毎日のお祈りだよな、まあ、仏教の方はまあそのよう分からんけど
な。ああ、だからやっぱそういう人が来るからなのかな、
うん、やっぱ外人さん向けにちょっとよ、あっちは多分読み物として置いてあるんだと思うけどね、
は
い、
ああ、はい、
持ち帰りはダメだと思う、結構分厚い本だったから。泥棒だと思う。
で、結局泊まった上田さんは部屋で何してたの。
部屋でね、あの結局シナリオを読んでた。
なんか普通になんか女を呼ぶとかそういうのはなかったの。
なかった。
あのホテルゴニョゴニョゴニョの。
それは読めばいいんじゃなくて、それは。
いや、だから読むんじゃない、あのルームサービスの後ろに顔写真が貼ってて、このないでしょ、みたいな。
ホテルどこで呼べるのかな、結構その硬いホテルだったんだけど、そんなんでもいいのかな、わかんないんだけど。
まあ
何の話だ。
残念ながら経験はないんだけど。でこのまま1時間通していいのすでにあの僕ら の, ああの2012年みたいにもうなんかあの6分の1が過ぎようとしてるから
。新年明けましておめでとうございます。
言った
お前は大丈夫だよ、言ったよ。
何なのだ。
じゃあ何、今年の抱負でも言えばいいのかな、知らないけど。
年末に言ったような気はするな、なんか言わなかったっけ。
あ、そう、まあとりあえずコーナー行った方がいいんじゃないでしょ
う。はい、というわけで、制作者おつけん、テルス準大賞のはい、制作者オツのコーナーですということで、制作に関する諸々を喋ったりするコーナーですが、今回も引き続き、常時今公募という形でやらせていただいている、シナリオ募集、まあちょっとネットを見てる方々とから、まあ、そのシナリオを公募して、まあ、それがよかったら、まあ、うちでゲームにしませんか的な。
ちょっと鼻かむ。
はい、どうぞ。はい、音入っちゃうからね。というわけで、先月分の、投稿が一作ありまして、
はい、
ちょっと公開していいペンネームと作品名、こっち、ややこネームじゃなくて普通のペンネームだな。ペンネーム山田ひげさん、ルートゼロという作品をお送りいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらの方結構時間かけて、まあ、そのずっとそのいただいてしばらくてから先月も読んでて、今月もちょっと仕事を空いてる時に読み返して、まあ、昨日またホテルの中で読んでたりして、すごい迷ったんですけど、一応これを、合格というか、合格って言ったら変だけど、テールズ大賞として、まあ、暫定合格みたいな形で、一応制作を前提にちょっとお話をしたいと思っております。
あ、じゃあノーマネーじゃなかったということ
です
か。
はい、ノーマネーではないです。ただ、いろいろと、まあちょっと、なんでしょう、シナリオ上の欠点というか、そういうところをちょっとゲームに合わせて、まあある程度時間をかけて、ちょっとまあ修正していただき、みたいな形にはなると思うので、とりあえず、まあその、そういう相談をちょっと作者さんにして、いや、そういうのは嫌ですよって言われたら、まあそこで終わっちゃうので、とりあえずちょっと、制作を前提に、ちょっとお話をさせていただ
きます。まずは女を100人呼んでこい。
ということで、聞いてらっしゃったりしませんかね。まあ聞いてはないかな。
ああ、まあ後で何かあるんじゃない。
そうですね、後ほどちょっと作者さんにはメールでご連絡させていただきます。
はい。
この方はちょっとネットの、まあ、小説投稿サイト的なところに、作品をちょこちょこと上げておられまして、まあ一応この章はまあどっかの使い回しって言ったら変ですけど、まあ今まで書いたも送ってもらっても良いので、送ってくださいと言ったら、まあそこの作品を送っていただいたみたいで、そうですね、短編とか小編を中心にちょっとそのサイトではお書きになられて、今回送っていただいたのが、まあ、中編くらいの規模の作品なんですけど、はい、そうですね、今までちょっと送っていただいた中でよく指摘したのが、そのキャラクター会話とか、
はい、
まあ、そのいわゆるなんかギャルゲでいうイチャイチャ漫才みたいなのはうまいんだけど、そのプロットとか構成が非常に弱いっていう方がいっぱいいらっしゃって、それが原因でその、まあ、船外ということになった作品が多かったんですけど、この方はちょっと真逆で、構成とかアイデアとかプロットがまあ非常に優れているというのは、多分短編とかを中心に書かれてあるので、多分視点とか興味の方がそっちの方に行っているという感じなんですね。そして逆にまあそのキャラクター芝居みたいなのが、まあ若干作品性もあるんですけど、まあ若干弱いという、まあそれは別にその萌えラガメみたいなイチャイチャ漫才をせよということではなく、なんかちょっとまあサスペンス調の話なんですけど、若干そのキャラクターの動きとか、まあ、感情の描写とかにまあ足りない部分がまあ多々あるというか、プロットをまあ読んでるような感じになるとかちょっとちょこちょこあるんですね。あとやっぱ小説とかゲームとしてはおかしな、ちょっと一人称の師匠の視点がポンポンちょっと飛んだりするみたいなところもあって、ちょっと構成上いろいろ問題があるんですが、まあ、非常にまあアイデアとか構成が優れていて、実はまあこれがないとやっぱり作ってはいけないんですよね。最初にその構成ができてて、プロットができてないと、 そこからだったらまあ修正は容易なんですけど、そこがまずできてないという作品が今まではまあ多かったので、
まあ、そういう意味ではちょっといいですね。
そうですね、実際相談させていただいて、まあ、ぜひちょっとうまいことゲームの形に制作をしていければいいなと思っております。
まあ、超大枠でどんな話なんですか。
超大枠で言うと、なんでしょうね、最初の方で分かるんで別に言っちゃっていいんですけど、そのギャルゲーのシミュレーションみたいなことを現実で やらされるっていう話なんですよね。なんかその女の子がその捕まってと言ったら変ですけど、記憶をちょっと操作されてるんですけど、女の子5人がまあ捕まって、そのギャルゲーの中の役割、例えばその幼馴染とか、そのなんかマジ
委員長
とか、そういう役割を振られて、そのシミュレーションをなんかやらされるっていう、それが何の目的かも最初は分からず、で結構なんかシビアなことになっていくんですよね。なんかその男、そのギャルゲーのシミュレーションになんか付き合わされるんですけど、そのなんでしょう、普通やったらそのギャルゲーの主人公の男と、まあ、誰がくっつくかで、そのくっついた人間が勝利っていうシミュレーションを何回もやらされるっていう話で、ただこれは本当に設定が面白いんですけど、その設定をやっぱりその書き切れてない感は多々あって、かなりもったいない感じがするんです
よ。意外と途中でそれがどうでもよくなっちゃう。
そう、正直これ本当に長編の話にしてほしいくらいなんですけど、シリーズもんでも持つようなアイデアなので。だからその5人がまあその男の子と普通とくっつくために争うわけですけど、やっぱりその主人公とされてるまあヒロイン以外の行動がやっぱりあまりにもざっくりと書かれすぎてて、本当に流れを追っているだけの話になるんですよ。まあ、それはその中編とか短編とかでサイズを目指した、目指して書いていたので、そうなるのかもしれないんですけど、これはちょっとやっぱりアイデア的にももったいないし、書ききれてない部分もやっぱ多々あると感じたので、ぜひちょっと過筆などをしていただいて作品にしてほしいなと、まあ勝手に思っております。これは本当に作者さんのあれ次第なので、別にそのやってほしいとかそういうことではなく、まあ僕は個人的にやってほしいんですけど、
まあ、僕も一応ある程度読ませていただいたんですけども、なんかで、まあ、初めにすごいこうおっとかって思って設定が引っ込まれるんですけど、なんか意外と そのルールを使っておしまいっていう感じがしてるっていう、
そう、
だからそれによって登場人物の心情がどう動くのかっていうのはすごい、その初めのその動機のまま動いちゃうっていうのがあって、
そうそう、
だからその感情移入がちょっとしづらいみたいな、
はい、
あんまりその結構ドライバーがキャラクターが多いから結構なんかピンチ感があんまりないなっていうところがちょっと気になって、むしろなんかそういうなんかある程度限定された状況でどうなるか分からなかったんだけど、まあその追い詰められる感じとかで結構話を転がすっていうのが定番なので、そこは意外となんかちょっと弱くなっちゃうというのは、ここをフォローするだけでもだいぶ面白い、もっと良くなるはずっていう、
本当にその主人公になってヒロインの感情を書き加えるだけでもかなり良くなると思うんで、本当に描写がちょっと足りない感じで、これはその本当にダメということじゃなく、もったいないという形なんですね。このまま流しても話としては成立しているので、かなりもったいない形なので、あとはその他のキャラクターとまあその争うことになるんですけど、その争いもすごいざっくり書いてしまってて、それはやっぱりもうちょっと勝手を書いた方が絶対面白いと思うので、
まあ例えばその主人公の女の子、その男、まあ例えばその他の女の子はその男と付き合うとご、まあ、ドラゴンボールみたいなご褒美でその家族の病気が治るとか、まあ、そんな通俗的なものでもいいんですけど、それがあるだけでもその人はそのゲームに参加するちゃんとした理由になる。
そう、
それがないとこの人なんでやってんだろうみたいなものが、
あとは本当に主人公以外の動機と感情が分からないので、本当に後半、中盤から後半にかけてがもろにそのプロットなんですよね。本当に全員の行動もただ淡々と書いただけになってしまっているので、非常にもうもったいないという形で、ぜひこれをちょっとそれなりに時間をかけて、まあ、過筆していただくのが、まあ、作品的には一番いいかなと思います。本当にこれから送っていただいて、もし採用となった作品でも多分こういう形にはなると思うんですよ。まあ、普通のそのよくある ライトノベルの賞とかでもそうですけど、まあ、送ってきた原稿そのまま本にするなんてことは まずないんですね。基本的にちょっとうまいことそのメディアっていうか、まあ、形に直していただいて、まあ、そのゲームのシナリオならでは その書き方とか、例えばそのノベルやった書き方とかあるわけで、まあ、そういうのももちろんその普通の人は書いたことないわけですからね。
まあね、まあ、その辺は上田がチェックしてダメならその作者に夜勤を一個ずつ押していくんでガチみたいなな
んかちょっとまあ作者さんにどれくらい協力していただけるか分かりませんけど、こちらとしてはぜひちょっと、
そうね、
そうです、作品のアイデアを生かしつつ、うん、
多分なんかノリとしてはその海外ドラマとかあの辺に近い風に まあ、なんのかな、どちらかというと、そうとか、映画でいう、まあ、スーパーソリッドシチュエーションみたいな、アンドレでいくのか、まあ、ちょっとそれ、次第でだいぶテイストが変わってくるかな。
そうですね。
なんか人間ドラマを進行で入れると、その海外ドラマみたいな感じになってるし、
そうですね。
もっと、もうあえてその、まあ、人間味を出さないことでやると、その例えばそうとかだったりとか、あと小説家でお通知的な、
はい、
あの、結構すごい低い温度の話っていう、うん、そっちに振るかっていう、まあ、そういう、それはもうなんか好みの問題かなと思うんですけど、まあ、
この方の作品は公開されてる限りでは本当に短編しかないので、そこら辺のなんか思考もちょっとわからないですよね、本当にドライな短編ばっかり、多分そういうのが好きなん、お好きなんでしょうけど、ぜひもうちょっと、そうですね、感情的な描写やキャラクターを描いていただいて、うん、面白くなると思うんですけどね、かなり。
そうですね、アイデアはすごいいっぱい盛り込まれてるし、
うん、なんか盛り込みまくってて、本当に長編くらいじゃないとこれはなんか消化できないような気はするんですよね。なのでとりあえず今月はこの1本で、この1本が一応暫定受賞という形で、今後ちょっと進展がありましたらまたラジオで報告していきます。ぜひちょっと今年の6月末までは粘って募集しておりますので、あとまあ一旦送っていただいた方の再投稿もお待ちしております。なんか本当に一回送ってきた、来てくれた方はもうなんか詰まったことがあったらどんどんそのメールやらツイッターでなんか聞いてくださいね。
どうすればいいみたいな。
そう、実際やっぱシナリオのなんかね、その編集的的なことというか指導って言ったらいいね、指導なんていうやってんかよ。
シナリオ監修とか、
ね。そう、シナリオ監修で難しいんですよ。その具体的にもそんな言えないよね。
ああ、まあ、
ね。なんかやっぱ創作物だから。
個々の文章とか、まあ、そういう、まあ、あるいはまあもうちょっと大枠で、まあ、構成レベルとかだったらいけるけど、プロットはちょっともう本当に重箱をつくみたいな言い方になっちゃうし。
うん、で言ってそのニュアンスが伝わるかもしわからないし、ほんでまあニュアンスはあんまり正確に捉えても困るしみたいな、創作物のやっぱそのね監修ってすごい難しいよね。抽象的な部分も含むから、
まあ、あとは言うなればその人がもう 出せるものを多分全て出して書いてきているから、言うなればその人は結構傷つきやすい状態になってから、
うん、
その人が言うのって結構ね、どんなあれでもいい、まあ、一応心には来るんですね、その人に。
そうそうそう。なんかまあ本当にこちらとしてもできれば本当にもう送っていただいたものをそのまま出すという形にしたいわけですが、今回の場合本当に出来が悪いというよりは本当にもったいないという形なので、アイデアを生かしきれない、このまま短編として発表してしまうとちょっともう本当にアイデアはもったいないという感じがするので、ぜひちょっとやってもらえたらなと思います。はい、というわけで引き続き本当にまあ合格、同人ゲームサークルのあれにしては非常にまあ合格のハードルが高いという、誰得な賞ですが、ぜひちょっとライターの方は、うまく、そうですね、本当に送っていただきたい。本当にもう今すごい勢いでもシナリオを求めて、今本当に全財産を差し上げてあげるに土下座してもいいくらいの勢いでちょっとシナリオを求めているので、
ちょうだいみたい
な。じゃあ面白いの書いてくれる。
いいよとかなんかすげえ偉そうだけど、
そう、ね、本当にねノベルゲームサークルなので、それがないともうちょっと始まらないわけですよ。僕がまあいくら頑張ってもまあどうしようもないことなので、そうですね、ぜひ6月末まで。
じゃあ忍者スレイヤーをコピーしたら作ればいいんじゃない。
もう忍者スレイヤーすごいよね。その忍者スレイヤーっていうそのツイ、あれはそのどっかのサイトで書いてるものをツイッターの人が勝手に
あの翻訳して
翻訳して載せてるんだよね。
あのいやーとかさ、
そう、外人がまあその曲解したその忍者ものとか日本テイストのものをなんか一生懸命、まああれなんだろう、勝手に創作し趣味でやってるんだろうな、まあ、書いてるんだろうけど、すごい変なんだよ、変な世界観というか、あんだけ情熱を持って書けるのがすごいっていう。
あのニューロマンサーをなんかものすごく変にした感じ
で、俺忍者スレイヤーで久々になんかヨタモノっていう単語を聞いたからさ、もうヨタモノって俺10年ぶりくらいに聞いたよみたいな。
まああれはもうほんと落語の世界で、ね、
カタカナでヨタモノだからさ、このヨタモノがみたいな、貴様は忍者ソウルを持ってはいないみたいな、忍者ソウルとはみたいな。
何々さんがカタカナになってるとか。
そうそうそう。
それでも出版されたの？
あ、いやいや
いや、されてない、単にその外人さんが趣味で書いてるものを、まあ、ツイッターの誰かの人が、まあ、翻訳してなんか転載してるっていう形で、
もうあの本当になんかあのギブスを読んだあの時の衝撃が蘇るっていう。
あ、なんか面白いなと思う。
だからあそこまで突き抜けてると逆に、
そう、あの情熱はすごいよね。
じゃあそういうのもお待ちしてます
ね。あ、そうだね、あんな、
まあ、あれぐらいあれぐらい吹っ飛んでたら評判になると思うから。
忍者スレイヤーはビジュアル化すると面白いと思うんだよね。
いやでもかなり面白いです、
うん、
あれは。 そうか。
じゃあ次の。
はい。
はい。
テイルズステイチューン。はい、ふつおたのコーナーです。
イエーイ。
あ、こんばんはってコメントがある。はい、こんばんは。
こんばんは。で、
で、はい、メールの方を開けて、メールじゃないわ。ホームの方か。
うん。
ここも開け。
どっか。
前フラグがついてないものがあってこれは。はい、というわけで、お便りの方を読ませさせていただきます。
はい、
ややこネーム、ネトラレゲーを作るのだ。ありがとうございます。
いいよ。いいよ、
作るのだって。それはお前なのか、私たちなのか、みたいな。はい、テール中の皆様、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
早速質問なのですが、ルーレシアの英語版についてです。なぜ英語版を作ろうと思ったのか、作ることでどういったメリット、お金、スキルアップ、市場調査などがあるのかと考えたのかを教えていただけないでしょうか。またルーレシアのような美少女ゲームの海外の市場規模といった海外事情ももしご存知でしたらお願いします。今年も新作を楽しみに待っています。
はい、あれこれなんか音が小さいって出て書いてあるんだけど、
またそっちのコンパネじゃないの、そのニコニコの生放送のコントロールパネルがあるんじゃん。
俺っていうか、
そのコメント欄に出せるコントロールパネルの音量が前小さかったっていう。
あ、これね、俺あの外部ツール使ってるから。
いや、そっちでもいじれるはず。そっちはデフォルトだから。
あ、そうなの。
外部ツールも何も。
放送ツールどこだ。
え、ないよそんなの。
いや、なくはないだろ。
セッションとかなんかわかんない。
いや、セッションは違う。放送ツールのところで、
うん、
フラッシュエンコーダー使ってるからそれはできないんだよな。音ちっちゃいの
知らん。え、でも今までそんな、
いや、ずっと こういう感じのあれだったけどな。
まあちょっと話を進める。
まあそうね、今回はちょっとこんな感じで、
まあ、もし小さければなんかそのパソコンの音量を上げるとか、
そういった、そうね、ちょっとパソコンの端末側の方で
BGM の音量がちょっとでかいのかな。
でかい、じゃあちょっと、
いやでも小さくないって言ってる人もいるから、まあこれはもうなんかパソコンのそのボリュームの個体差という気がしないでもない。
そうですね。
まあいや、さて、
はい、
なぜ
英語版、はい、というわけで英語版、これは英語版は結局その iPhone きっかけなんですよね。まあ iPhone っていうデバイスはまあその世界中で売られているので、まあその海外でもまあ持ってる方がいて、まあ一応その Apple Store にまあ一旦置いてしまえばもう一応その海外でも買えるわけですよ。まあただその日本語のものがまあその売られるわけになるので、まあ、たまにその海外の方で落としてくれてる方がいるみたいで、まあ、ただその方もその日本語を熟知してなければやっぱり読めないわけですからね。まあ、海外でもちょっとその、まあ、興味を持ってやってくださる方が多少でもいるなら、まあ、ちょっと一度翻訳をしてみたいということ、まあ、PC ももちろん昔からいたんですけどね、DL サイトコムとかでも、
ああ自動的に英語の方にも
直接要望があったというわけでは、まあ、ああ
それはもちろんないです。
なんかたまたまその翻訳できる方がなんかいてどうみたいなのが、
そうね、まあその外人さんがたまにツイッターで飛んできてはいたんだけどね。
あ、そうなんだ。
これは英語ではないのかみたいな。
ああ、それは確かにレビューにもあったね。
まあ、一応パソコンもね、そのネット環境だとその別にあの虎の穴ニューヨーク支店がなくても、まあ、ダウンロードで買えるわけだから。
そう
まあね、
じゃあせっかくなのでちょっと英語で完全にその日本語が、まあ、読めない方でも楽しめるように出してみて、まあ、もしそこでちょっとその反応があるようなら、まあ、続けてやっていこうかなという、あれなんですよ。アプリは一応海外のやつでも今のところ動くはずです。
端末は別に関係ないよね。
大差はないので、
まあ、フォントがなければ動かないとか、まあ、そういうのがあるのかもしれないけど、
フォントはなんか埋め込みだから大丈夫です、
ああなるほど。
まあ、事情的にはそういうことで、あとは何でしたっけ、
海外での美少女ゲームの市場規模。
市場規模、これはですね、市場というものがよくまともに機能してない状態のとこが結構あるんですよね。そのいわゆるまあ美少女ゲーム、エロゲーとかの国になっちゃうと、まあ、そもそも売れない国があるので、法律的に。
なんだっけな、サーカスかなんかがダカーポなんかかなんかを翻訳してる、で出してて、一応ページはあるけど、まあ、あまり華々しい話は聞かないかな。
そうですね。
でも、前回からその、あの、片輪少女がまあちょっと有名になってるけど、でもあれは、まあ、なんか日本のその美少女ゲームをそのタイだったかな の方が作ってるから結構評判になったんだけど、その片場少女が言うなればそのフランスとか例えばボルネオとかに行ってどれぐらい評価なのかよく分かんないし、
う
ん、
フランス出せないような気がするけどね。
そういうのの研究してる方いたよね。ほらなんか同時のイベントでそういう発表してた、
は
い
は
い、
ああそれあそうだ、
うん、海外も少しずつそのまあその日本の、まあ、コンテンツをまあ遊ぶ、まあ、ゲームとかマイナーなものでもアニメとかね普通に漫画とか普通にあるんだけど、うん、ギャルゲーとかマイナーなものをフォローするような行き場ができつつあるんだけど、まあ、まだ本当に小規模というか、うん、ほぼないようなもので、
うんまあ、ギャルゲーに関してはレーティングの問題がでかすぎる。
ああ、まあ、それはもうエロゲーはまあ無理、
エロゲーはもう無理だよね、うん、
なので行き場規模は相当小さいわけですが、まあ、今後やっぱ分からないのでね、もしその日本のコンテンツは見てる外人さんも増えてきて、うんまあ、ゲームとかも普通にまあその流通できるようになったら、まあ、ちょっとなんか変わるかもしれんなということで、まあ、実験的にちょっとやってみようということで、
うん、意外とソーシャルゲームという形で海外に出たんで、
うん、
うん、多分エロゲーから出たような気がする。エロゲー美少女ゲームからも、
そうね、
シュタインズゲートでもどうかなっていう感じです。
そうね、だから本当のマニアの人しか今やってないし知らないっていう感じだから
多分、
まあ、本当に3年4年先にもしかしたら日本のゲームが普通にまあ、うん、さっと翻訳されて、まあ流通がないんだよ、まあ、そもそも。
ああ、はい、
うん、売る店もないし。
そうね、あとアニメですら今海外だと結構撤退が多かったりするから、
うん、
日暮らしはもう翻訳されてるよね、 iPhone のやつ。
うん、まあでもどの程度、うん、
英語版確かあったはず。
へえ、
まあどの程度やられてるかは知らないですけど、まあでも将来的にまあ俺はそれなりの規模を持つとは思うんだよね。
まあ言うなればまだどこもまともに出荷してるとこはないから、まあ、フロンティアって言えばフロンティアなのかなって気がするけど、うん、
まあ、日本がメインなことに多分変わらないんですけど、
うん、
結局その日本で作られたコンテンツって日本人しか正確に面白さを理解できないみたいなことはあるんだよね。
あ、今書き込みがあった、まあ、下着はまさにそうですよね、
うん、
あのダルの言葉をどれだけ分かるみたいな。
そうそう、あ、本当にそれをその ある程度そのキャッチーなシナリオをするとか、まあ、ハリウッド映画なんかそうだよね。ハリウッド映画とか、まあ、アメリカ人の文化とか分からなくても大体分かるような
もの だから、ハリウッドはそうでしょ。だから、うん、あのハイソサイティの人からそのユーバーサウスブロンクスの黒人までもどんな人種どんな年齢どんな性別でも読めるんですよね。そうそうそう、
なんか今のところ、まあ、ゲームはそういう風には作ってないからね、
うん、
なのでそうですね、だから多少やっぱり翻訳するとなると難しいわけですよ。小説とかをなんか翻訳するっていうのは、まあ、すごい時間のかかる作業で、
うん、
ノベルゲームでもその辺の大変さは変わらないので、若干今本当にそのこれをやってどうこうみたいなとこがあるわけじゃないんですけど、うん、まあ、先々に向けてちょっと、うん、まあ、実験的にやっています。
うん、全国的、その世界的にやるのは多分もっと本当にハリウッド映画的にみたいなものにしていかない、だから作りにしないと多分手に取ってもらえないか。
まあやっても分かんないと思うんだね。何の話だみたいな。
うん、だからその、まあ、下げも、でもある意味その、一応世界でもそこそこもう、秋葉原っていうその街を舞台にしてるから、
そ
うエキゾチック感で結構来そうな気がする。
そう。
そう。というのはあるかもしれない。日本人は外人向けに作れるのか。
そうですね、まあ、うん、多分難しいとは
思う。難しいけど、でも逆にまあ、日本人は日本人のそのテイストのまま出した方が、まあ、受けるとは思うので、逆に日本人が今更ハリウッド的に作る理由そんなにないわけだし。まあ、それに逆に言うとそれで言っちゃうとなんかそのハリウッドの映画がなんあのアフリカの何々人だって一応見れるわけだから、
そう、
まあ、やりようっていう気はしないでも、うん、
もう小説だって一応翻訳されてるからね。村上春樹をなんか海外ではバンバン読まれてるし、
そう、ね、なんか中国とかのあのなんだか知的層で村上春樹読んでる人間じゃないみたいな大学とかだと
そういうのがあったりする、まあ、日本のカルチャーって、まあ、もうこっちの人間だって翻訳もの読んでる人は読んでるわけだからね、
まあ、
だからまあそういう人たちにまあ、うん、まあそうだね、パソコンとか、まあ、iPhone とかのデバイスとかあれば楽に届けられるわけだから、
そうそうそう、まあ、その配信コストは圧倒的に下がって、まあ、あとはやっぱその翻訳をする人もの確保とかになってる
の。そうね、翻訳者っていうのは少ないし、まあ、結構高いしね、
うん、
なかなか同人レベルでそれはなんか非常に難しいんですが、まあ、今後もちょっとチャンスがあればやっていきたいと思います。はい、というわけで次のお便りは、はい、
このじゃがりこ梅味だね、
うん、食べてみて。
これはややこネーム佐久間作さんで言うのかな、
多分。
はい、
はい、
こんばんは。そして初めまして、佐久間作と申します。以前から作品を見ていまして、こちらに投稿するのためらってましたが、今回送らせていただきました。早速ですが白夜さんに質問です。新時衝撃カーニバルと収穫の12月、それとルーデシアで音楽を作るときにどう作りましたか。一度ピアノやキーボード、シンセサイザーで 外枠みたいなのを作って楽譜に書いてから PC に入れたりするのですか、それとも初めから PC で打ち込んでいくのですか、それと使った機材やソフト等ありましたら教えてください。
ああ珍しい、
うん、なんかすごい正当派な質問が、
正当派な質問が、
じゃあ残り時間かけてち
ょっと長いよ、
あと29分あるからいくらでも喋れるよ。
もともとあれね、ピアノを習ってたから、まあその鍵盤を弾けるんですよ、
うん、
なのでまあ普通にあの今だと DTM、 まあ今結構みんな使ってる人多いかもしれないですけどね、うん、DTM のソフトを使ってそこでまあ、なんていうの、リアルタイムで弾くって、まあ、リアルタイム入力とかって言うんですけど、はい、実際にそのなんだろう、メトロノームみたいな音と合わせて、うんうん、自分で弾いたものがそのままミディデータになるっていう仕組みになってて、
はい、
で、まあ、そうやって弾いていくんですね。で僕の場合そのメロディーとか、うん、なんだろう、コードとかっていうあんまりそういう概念みたいなのなくて、というか、うん、あんまりそう知識がないんですよ。
ああ
一応専門学校行ってたんですけど、なのでもうそのピアノの即興、即興っていうかその、
うん、
譜面見て弾くとかじゃなくって、実際にそのもうその場で弾いたものをそのまま曲にしてるような感覚ですね。
だからその場でそのメロディーを考えつつも弾くみたいな、
うん、まあ、なんとなくメロディーっていうのはもちろんその考えたりはするんですけど、うん、大体その手癖とか、まあ、上田さんとか、うん、なんか 絵の手癖とかあるじゃないですか。
ぼやんとわかるけど、
なんかタッチみたいな。
うん、それと同じで、その手に癖がついてて、その手癖が割と、なんつうかな、それを元にするような曲作りが多いですね。
楽譜とか作りながらやるの
しないです、ね、
あ、しない、
もうそのデータ、もう本当にデータとして入れてる感じ。
あ、じゃあ音のデータ直接引いてもう PC に入れちゃうみたいな、う
ん
う
ん、でリアルタイム入力だとまあそのずれるんですよ、リズムが絶対に、はい、なのでそのずれた部分を後からその、はい、修正していく、
ソフトやら機材
で修正みたいな、そのまま、うんうんうん、っていう感じです。でソフトはキューベースっていうのも10年ぐらい使ってます。
何、それがその業界だとスタンダードみたいな。
いやあ、でも今はスタンダードになったね、
うん、あ、昔そうでもなかった。
昔はなんかね、その御三家みたいなのがあったんですよ。
はいはい、
のロジックとかなんかパフォーマーとか、うん、あとはキューベースとかっていう、はいはい、まあ、3つ4つあって、はいはい、今はそのヤマハがキューベースの親会社になってるんで、
う
ん、
あ、
うん、だから日本だと結構キューベースの方が多分定番かなっていう気がしますね。みんな、まあ、そのプロの知り合いとかも、そのギャルゲーとかの下請けの友達とかもやっぱ最近はキューベース使ってソフト申請って、
うん、
昔はそのハードウェアのなんかこのでっかいシンセサイダーみたいなの使ってたんですけど、今はもうみんなソフトで全部やってるんで、
本当に機材はなんか入力用のキーボードとパソコンくらいの
もん。今はもうそれだけあれば、うん、昔はお金かかってたんですけどね、うん、
そうね、あのこのラジオを撮る一番初期の頃もやたらとすごかった気がするからね。
あれはしょうがなかったんだよ。
ん、
あ、そのミキサーがでかかっただけ。
ああ、そうなんだ、うん、なるほど、
うん、そんなぐらいの内容でしたっけ。
まあ聞かれたくらいですから、なんか音楽をやってらっしゃるのか分かりませんけど、なんか参考になりましたでしょうか。
じゃあどうやったら缶の横を超えるのかをちょっと
知らないよ教えてほしいぐらいですよ
本当。
じゃあ普通歌のコーナーのついでに、いつも通りまあ普通の質問などを数分受け付けてみましょうか、う
ん、じゃあ何か聞きたいことがあればお願いします。
そうね、
じゃあその間僕らは何を、
何を、
うん、そういえば今年入ってなんかやった？年明け
やったって、え、何を。
いや、なんか旅行行ったとかそういう。
いや、もうずっと家で淡々と仕事してたけど、もう今年はなるべく外に出ないということをテーマにしようかな。
前からテーマじゃなくて、前からテーマというかそのテーマを背負って生まれてきたんじゃないの
いやいや、そんなことないけど、
まあ、今年も
いや、まあなんかよりこうなんか ものづくりに没頭しようかな
という。あ、没頭して、
なんかすごいつまんないけど、
うん、
なんか変わったことね。ああ、でもなんだっけ、ビール好きが集まる会みたいなのに入会して、なんかそういうのに集まってビールを飲むようになったとか。
ああ、
サークルみたいなもんなのそれは。
え、
入会って、う
ん、ああ、まあ一応なんか、年間3000円ぐらいでやると、なんか例えばそのなんか年に2、3回くらい、例えばそのあの地ビール作って、例えば、まあ、いろんなとこあるんですけど、はい、そこに行ってなんかビール作りを体験したりとか、
あ、
そういう企画があるみたいな。
楽しそうじゃん、
うん、
前みたいな手震える人が集まる治療プラグラムじゃない方ね。
あ、そう、
輪になって俺は今月飲まなかったみたいな、パチパチパチ
あ、そういうやつ
それはアメリカのあれじゃないですか。あ、なんか来た。すでにが必須かもしれませんが、周辺企画はどんな感じでしょうか。
はい、これ表に出せる素材をまだ出す出すって出してないですが、ね、頑張ってますので、もう少しだけお待ちください。
ちゃんとシナリオ書いてます。
はい、
やっぱり原稿紙150枚ぐらい書いて捨ててもう一回作り直してます、
そうですね、本当にきっちり12月に出すのは美しかったんですけど、若干ちょっと中の規模がちょこちょこ変化してしまって、多分ちょっと iPhone 版先行で、前もちょっと放送で言いましたけど、まあ、PC ソフトをまあその後という形になると思います。
はい、次
バレンタインというのは 3D 彼女でありますね。そう、バレンタイン、俺そのラブプラス 3DS っていうのが出て、それでその限定版でその 3DS とそのソフトのセットっていうのがあるので、そのリンコの絵が描いてある D3DS とまあソフトが一緒になって、ほんで俺はそれを注文したのよ、予約注文したら、そしたらそれが発売延期になっちゃって、 3DS が買えないというか、まあそこまで待たなきゃいけないのよ。このその12月とかその1月に結構 3DS でやりたいソフトが出ちゃって、なんかすげえ困ったなって。
結構な長さ、1ヶ月ぐらい伸びたってこと。
いや、去年の11月ぐらい出て
1ヶ月以上伸びたね。
うわ、それは 3DS 買った方が、
そうだから、そのまあ、キャンセルも一応できたんだけど、まあ、でもまあまあいいかとか、
リンコのために、
そしたらまあ1月とか12月結構欲しいソフトとか出て、いや困ったなとかいう、絵って PC とアナログどちらで最初書いてデジタルチェックしてますか。利点とかありました。絵は、アナログで絵を描いて、まあ、下絵と線画までアナログで作ってPC で取り込んで色をつけてます。デジタルにするわけですね。そう、利点は目があんまり悪くならない。モニターをまあその常時見続ける状態を僕は なるべくなくしたいんですね。だから絵はフルデジタルでやる人が多いんですけど、まあ、なるべく分けて漫画ももうトーン以外は全部アナログで描いて、まあ、普通に描く絵ももう線画までは絶対アナログで作って、まあ、その後モニター作業みたいな、かなり本当に1枚本当に10時間くらい立て続けに仕事することになるの、作業することになるので、やっぱり半々くらいで最低分けないとちょっとしんどいですね。
それじゃあイラストを描くときはもう塗りだけってこと、
塗りだけをデジタルでやる。
ああ、はいはいはい、
最近もう全部やっちゃデジタルでやるのが流行りなんだけど、さすがにちょっと短期間で連続で仕事する場合に本当に1日中モニター見る状況になるので、そうですね、それを避けたいというのがあります、
ね、ああ、なるほどね。その作業スピード的にはどうなの？あ、まあ物によるか。
多分そんな変わらないと思う。慣れて。
そうそう。なんかあれで劇的に速くなったとかあんま聞かないしな。
だからよくその液タブみたいなんで、もう漫画もこれ1枚で描けますよとか言ったけど、別に速くはなんないとは。
僕なんだっけ、あの粒子か粒子かとか漫画書いてるあの阿部芳俊さんとか、あの人はなんか去年になんかそのなんだっけ、その液タブに変わってなんか結構速くなったとか言ってましたけど。なんかでもあの人はインタビュー読むとなんか。その一枚物の絵を描くとき、その量産するときのあれでスタイルを全然変えてるとか言ってるから、なんかその漫画はなんかそっちの方が早いみたいな、
はい、デジタルはまあその使えます素材とかもあるので、デジタルでやってると便利になるんだろうけどね、僕は本当にそのやり方で、これとにかく長時間モニターを見るのが嫌なので、あえてそうしてますね。
あ、でも僕もさ、なんかアイディア書くときって基本的に一応データを残しておきたいという意図があって、なんだっけ、ひたすらエディターにあの文字で形で書いてたんだけど、最近はなんかその僕も、まあ、目はそんな気にしてはいないんだけど、でもなんかその最近なんか紙で手書きでなんかすごい絵をいっぱい描くみたいな感じにして、それをデータで一応なんだっけ、あのスマートフォンのカメラでプシャッと撮って、それをエバーノートにニョロッと送ってるっていう、それでまあ後で見返すっていうスタイルにしてる。
はい、
まあ、なんか逆にそっちの方がなんかそのなんか複数バラバラにあるアイデアを一個にまとめるときはすごい便利、なんかテキストでバーッと書くときってなんかもう頭にある程度あるものをちょっと全部吐き出すとか、
はい、
そういうふうになんか最近そういうスタイルの切り分けをしてますね、余談です。
まあまあ、でもなんかツールは使い分けた方がいいとは思うんだけどね、まあ、となんか思いついたときにそばにパソコンがあるとは限らないし、なるべく柔軟な、まあ自分に合ったあれが分布ですね。サークル運営やゲーム作りに参考になるビジネス事情があれば教えてください。
みんな大好き勝間和代、
勝間さんの本とあとはザ・ゴール。
でもなんか上田さん割とたまになんかバカに細かにした感じだよね。
いや、勝間さん大好きですよ。
いや、僕も勝間さん愛してます。何言ってますか。
大丈夫かな、ファンの
人、まあ、勝間専用ウルトラコンボがなんか勝間のフォロワーがなんかそのチャリンコで突っ込んでくるっていうゲージ3本消費で
いやいや、もう今ほらバイクになってるからバイクみたいに、あの、アキラみたいにザーッと来て、
ザーッ
と。で、あの、ビルの下から、あの、拳で来い、男同士と勝負をしろっていう。
こんな綺麗が勝ち、みたいな。
これ、いい、これは何、大丈夫
いや、大丈夫、大丈夫。大丈夫。僕ら多分、あの、勝間さんの10冊くらい買ってるから、十分愛してると言える
けど。いや、俺、多分、勝間さんの本、ほぼコンプしてると思う。
え、マジでもう、あの、スピリチュアルだったから僕はちょっと、あの、敬遠してきたけど。
あ、スピリチュアル系の本は買ってないと、あと、綺麗が勝ちを買ってないけど。
あ、あれだけネタにしときながら、買ってないよ。
それ以外は多分結
構ずるい仕事の仕方とか、うん、ああいう感じのやつとか
本当になんかその気力がその萎える時がもう俺しょっちゅうあって、うん、ああいうなんかその変にアッパーな人のなんか考え方とか本読むとなんか元気が出るねなんか頑張らなきゃダメだなって思える。
僕は逆にああいう人もやたらとシステム的にやるから、だから落ち込んでる時でもそこそこできるみたいなスタイルを確立するっていう。
僕がその勝間が好きなのと、あとその勝間さんが流行ったのは結構やっぱ具体的なところなんでね。ビジネス書ってさ書いてあるのをさよく見たらその精神論だったりさ、なんか要約すると頑張れだったりするからさははみたいな、
7つの習慣みたいな、
ガッツを出せみたいな感じだったりするから
さ、貢献とかさ、あ、まあ、うん、それはドラッカーか、
うん、それはなんかちゃんとマニュアル化したというか、うん、ロジカルなものが基本的に好きなので、
はい、
本当になんかそういうの興味ない人でもちょっと読みやすいんだよね、まあそのビジネスとか読んだことない人にも読みやすいから、
ね、そうね、
ぜひ
ちょっと待って、これを勝間さんへの捨て場になっちゃうんじ
ゃない、やばい今早いの
いやもう全員名前はなくてから捨てる人は何もないんだけど、
はい、個人的に上田さんの書いた漫画版の12月シリーズが読みたいです。でも俺が書いたら多分まんまになっちゃうからね。でもその多分作家さんによってその細かいニュアンスとか変わってくるから、そのノベルをその漫画にするっていう時に絶対作家さんのなんかそのなんかね独自性とか入るから、なんかいろんな人に書いてもらったら面白いなと思ってるんですけどね、まあちょっとまあ素で出てる三浦さんのものとか、まあ今後ちょっとなんかやるかもしれませんけど、その時にまた見ていただきたいですね。武田さんのツイートは支柱が漂っていて怖い。
ああ、まあ、あれがデフォルトだと思っていて。
何を今更。本当に死んでなければ、まあいいじゃんってい
う。まあ、そうね。まあ、あとは最近、なんかその、ツイッターのことで、なんか、仕事関係の人からたまになんか、お前なんか、絞れた多すぎたやめろよって言ったら、でも僕が絞れた取ったら何も書くことがなくなったから、まあ、そりゃそうだねっていう、そういうことを言われたことがありますけど。まあ、なるべくもっと、みんなのためになるようなことを書きたいと思います。
はい。
はい、
まあ、これも武田さんの質問なのかな。キャラを作るときって細かい情報、体重とか組み立てるのですか。
あ、まあ一応組み立ててるけど、でもなんか絵になる、それが例えばそのゲームでその企画のときにキャラの設定書くんですけど、うん、なんだっけな、まあそれが結構なんだろう、絵になる段階で結構そのプロポーション結構ゴロッと変わってたりすることが僕の場合結構多いっす。
あ、まあ絵描きさんがまあ、うん、まあ多分よかれたことやってるんだと思うけど、ね、うん、
だから別に言わないんです、うん、言わないし、まあこれはこれでいいじゃんと思うこと思うんですけど、うん、まあ例えば結構収穫の12月はあそこはなんかすごい結構緊急の企画だったりしたから、だからあんまりキャラ のプロポーションが全然書いてないから、まあ 上田が大体その自分でイメージしたものを書いているっていう感じですけど、うん、
多分シナリオで書くときこれがなんかそのキャラの描写で最適っていうのと、絵で書くときこれがいいっていうのはやっぱちょっと違ったりするので、うんうん、
だから別にそこに関しては僕何も言わないことにしてるけど、
うん、書くパートの判断させるのがいいと思って、う
ん、でもなんか僕って結構だ傾向なのかもしれないけど、結構言うならばおっぱいが大きいキャラ大体小さくなって、小さいキャラ大きくなるっていう傾向がある。 あれは何なんだろう
絵描きさんがまあ違うって思うんだろうなお前の考えは良くないっていう
絶対これはロリ巨乳がいいって思ってるんだけど、なんかあれ普通にロリになってるね。
ああ、わかるけどね、なんか、
うん、
まあ、この前その画集をなんか今作ってるんですけど、画集にちょっとルーレ社とかゲーム系の素材も載せることになってて、
うんうん、
でなんかそのキャラ同士を並べるときに身長とかの設定ありますって聞かれて、
うん、
あ、そういえばないなと思って、ないですとか言ってで今から作るのは結構簡単なのでそれはいいですみたいな話をしてたんだけど、ま
あ、
そこまで細かいのはね、なかなか、うん、はい、そんな感じです。ルーレシアもまあ本当に絵の点数がもう仕事のだけ十分にあるので、うん、あとゲームのイベントとかをちょっと載せるわけにはいかないので、まあちょっとジャケットで使った絵と立ち絵素材くらいはちょっと載るくらいです。
ああ、はい、これこれこれ、
はい、そんなとこかな。
そうですね。
じゃあ次は、
次は何
とは言っても結構もう45分くらい経ってるのか。
これで13分だね、うん、
はい、収穫の12月とかもろもろのコーナー
とかか、
まあ、さっきもちょっとお話した通り、まあ、ファンディスク周辺の12月の方も淡々と作っております。画集って何年くらい前からの絵が収録されてます？僕がこっち業界にデビューしたのがすごい遅くて、5、6年前くらいから僕はなんか正式にこっちにデビューしたわけです、まあ、5、6年前からの絵がかなり全部入ってます。ただその収録の都合上結構絵の点数が多いのでかなり絞った感じになって7割くらいの絵が多分入ってることになります。
ああ、じゃあかなり
画集の利益も3等分なんでやこれ何もしとれへんからこれで
え、してくれるんならすごい嬉しいんだけど、どうかな
意味がわからない。厚さは100、150ページあるから画集のその厚さっていうのは平均がどれくらいなのかわかんないけど、まあ普通のサイズだと思います。2500円くらいだったかな。2500円、
殴って殺せるくらいの差が
5、6回殴れば一発ではちょっと難しいくらいの厚さ。
え、つうか一発で殺せるような厚さってあるの、その厚いやつ
は。いや、まあ例えば厚紙ですからハードカバー仕様になって
る、まあとその画集で殴る方のパワーにもよるから
あ、まあ、まあ意味出すとかもそういう感じですね。
うん、
なるほど。
まあ普通に一般的にまあ見る、よく見る画集の標準サイズという感じだと思う。特に薄かったり分厚かったりとかもないです。なんか
こうしてまたステルスマーケティング。
あ、ステマですけど。
これステマでも本人じゃん。
まあ、俺がやってるからステマじゃないけど、まあ。
いつ発売？
あ、じゃあ自演ですね。
2月下旬予定です。
はいはいはいはい。
まあ、もし興味があったら買っていただ
けると。僕らも100冊ぐらい買って。
なんかいいことあんのかな？
まあ俺の印税が増える。
まあそういうことで、ね。なるほど。でも画集出るのはそれは知らなかったな。
そうね、ああ本当に唐突でもないんだけど、まあ、結構発売日が、
うん、そう、なんか異変ポコッときたわ、ね、
去年の末くらいから作業を始めて、う
ん、あ、じゃあ結構早い、ね、
結構早い流れが、まあ、基本的に回収するだけだから、うん、まあでも結構俺そのラノベ1個が長い続いてるわけじゃないから、結構画集としてまとまりがないから結構回収が大変だったんだね。いろんなその、うん、関係元というか仕事をしたとこに行って、まあ、そのちょっとこの画集に絵に再録させてくださいで、うん、あ、でもその関係元自体が会社がなくなってたりとか、
うん、その場合どうするの。
いや、もう
あの
使えないとか、
まあ突然ね行ってくるかもしれないから、
あ、
うん、じゃあ法廷で会おうみたいな、
ね、なのまあとはいえそのいわゆるメジャーな仕事というかライトノベルの仕事とかほぼ全回収してますので、うん、まあ、マスラオとかは好きな人が買うと一番いいかもしれません。マスラオの絵は、
まあまあ、あれが一番期間としては高い
んですね。そうですね。で、まあ、雑誌とかの絵は文庫に入らないので、うん、この辺を見ていただくのがいいかな。
黒歴史時代、黒歴史のものといいですか。
黒歴史時代、ああ、まあ、何のこと言ってるのか分かるけど、まあ、黒歴史は黒歴史って、まあ、入れられないからね、正確には。イラストも、まあ、その当時はあんま描いてないし。
はいはいはい、はい。
だからね、ほんとその、デビューしたての頃の絵とかさ、もうほんと外したかったんだけど、ほんとひどいのあるんだよ。その謙遜でもなんでもなく、うん、わ、これはやべえっていう。だから当時のそのクライアントさんには非常に申し訳ないという絵もあるんですが、はいはい、あえてまあ入れてます。
なるほど。
よくあるよね、その好きなイラストレーターさんの画集買って、うん、そのデビュー当時の絵ばっか入ってて、うん、わぁ、なんか下手くそだなっていう。がっかりだみたいな。最近の絵は好きなんだけど、デビュー当時の絵は本当になんかあれだなみたいな。
あ、でもそういうのもあるんだ。ほら、なんか本当に好きだから、なんかほらデビュー当時の見れてよかった的なのも、
あ、まあそういうのもあるけどね、うん、結構最近の絵柄を期待して買っちゃうとやっぱ5、6年経って画風変わってる人とかも結構いるからね。なんか俺はその昔の絵ばっかりじゃなくて、だいたい均等にそのデビュー当時か今までの絵を割とバランスよく乗せているので、まあまあ、あ、すいません、書き下ろしはないです。
あれ？
表紙のみです。これはその画集に収める点数自体が非常に多くて、その辺が入らなかったりということね。実際そのさっきも言った通り、やった仕事のうちも7割しか入ってないので、それからページが足りないみたいな状態ですね。はい、メシアのもあります。そうね、本当は書き下ろしとかすればいいのかなとか思ったけど、やっぱページ数の都合でちょっと。難しいという。
まあ、なんかの機会に画集持ってくる人がいたら、なんか背中に書いてあげればいい。
ああ、そうそうね、なんか
書き下ろしを
書き下ろしを背中に書いてあげ
る。書き下ろしを2冊目とかまあ出てね、その収める作品をある程度コントロールできるんだったら、まあちょっと書き下ろし何ページか入れてみたいな、まあまあやってみたかったんだけど、まあまあちょっとそれで、
じゃあみんながいっぱい買えば第2弾が出るかもしれないってことで、
そうね、まああと絵をちゃんと仕事を続けて書き溜めれば、まあ 出るんじゃないかなと思いますけど、まあそこまでイラスト自体やってるかどうか分かりませんけど、もうやめてるかもしれないんで、
まあね、
でもキャリア的にはもうやめなきゃいけない感じなんだよ、もう
何で定年、何、うん、40歳定年とか35歳定年的な、
いやもう早いよ本当に、
ああまあ、
うん、なんか SE みたいなね、
え、うん、まあね、旬がねみたいな、
うん、
えってそうだ、特にあの原画とかはすごい旬が早いからさ、
うん、最速で多分音楽シナリオと比べると最速だと思う、うん、絵ってもうものすごい勢いで消費されるから、うん、なんか本当に5年か10年くらいしか普通は働けないと思う、うんうん、
じゃなかったら本当に、ね、さっきもちょっと名前挙げた阿部義人さんみたいな超大御所になるしかないみたいな、
うん、そうそう、あれなんか長いことやれる人って本当にその自力がある人なんだよね、本当に感性がものすごいとか技術がものすごいレベルに来てるとか、
ね、
ちょっと早いの湯をかけるぐらい、まあ俺みたいなタイプだと思うのは相当きついみたいな、
そうね、AP 先生も自力すごいからな、
自力
だってあの人しかに、だって東京芸大の院生だったからさ、
そうそう、あとまあ似てる絵がないとかね、
スーパー A のエリートだな、
なんか阿部さんとかは結構世界観に重要があるんだよ、
あ、
絵柄の綺麗さとかじゃなくて、なんかのその設定に使えそうな世界観がもう絵の中にあるとか、
あ、そうです
ね、村田さんとかもそうだよね、
あ、村田蓮司の話
だ、なんかアニメーションとかにその使えるような絵描きさんとすごい長持ちする、アニメ関係の人って基本的にまあ息が長いので一番絵描きの業界では、うん、アニメーターさんってもうキャリア長い人が多くて、
あ、確かに、
だからあの辺 の, その設定とか細かいとこ作ったりとか、まあ、そのメカとかいろんなもの描いてとか、 ああいうことできる人って本当にごく一部なんだよね、
そうだからイメージボードかける人もいる、
そうそうそう、だから本当にアニメ業界に入ってるような人は非常に長生きというか、
ああ、
はい、します、まあその実力的に言っても妥当だし、
なるほど、
武田さんのエロテキストを読んでみたい、
一応あのゲームが
何本ゲーム変え
そういう答えになっちゃう
から2本出てた
っけ、あでも
あ、ね、中古屋さんで売ってたよ、
え、何が、
なんでリトルウィッチ、
あ、はいはい、まあそんなんでもいいんじゃないの、
うん、エロテキスト読んでみたかった、まあ別に、あ
でも一回そのなんかいやらしいゲーム専門とかでちょっと一人でやってみたい気もするけど、
ああ、2000円か3000円だよ、
あ、そうそう、そうあの楽しく、
あれってストーリーとか
なんちゃら痴漢電車的なこと
で、あなんかあれをなんか真面目に書いたらどうなるんだとか一回試してみたいんだよね、うん、どっかで、
そういうオファーとかって今まで来たことない、
いやーね、
完全両軸系みたいな、
同人には一回来たことあるけど、うん、それはちょっと事情があって断っちゃって、僕は特に来てない、うん、僕の話、僕もさっきのさっきの安倍さんみたいなって言われて一緒にしたらすごい失礼なんだけど、僕もなんかその変な設定とか変な世界観とかそういうものを求められてシナリオライターとして、
はい、
あれで来たる話が来るから、だからそういうなんだろう、普通のギャルギャルしい感じは僕は全然及びじゃないっていう、
うん、
だからそういうのがあんまないか、逆にそうなるとだからそのエロエロしいものはあんまりできなかったりとか、
ああそう、
まあ、だからそこでやっぱすごいトッピなものやっちゃうとちょっとテイストが崩れるっていう、
うん、こいつなんだよみたいな感じ
だからすごい人話ものやったのにいきなり触手会にニョロニョロ出してくるあれみたいな、
あれ分裂症の子かなみたいな
そうです、ね、村田さん、阿部さん、高見さん、あ、まあそうですね、このなんかその人にしかテイストを持ってる人で、なんか見てるだけで世界観が出てくるみたいな、
本当にクランプとかコーエンソとか本当にキャラクターの絵自体にもうものすごい魅力があるから、うん、もう本当に耐久力が10年20年あるっていうのはめちゃめちゃすごいことだよ、浅田本さんとかもそうだけど、そうね、加藤木はじめとか メカデザインもあんま人が出てこないからね、う
ん、あとそのなんだアニメーターのそのなんだって仕事が結構今海外に丸投げされちゃってるから、はい、その原画描くまで成長する人がいないっていう話を聞いたことはあるけど、
あとやっぱ絵が上手いとキャラクターデザインができるやっぱ別の技術だったりするから、うん、なかなかそういう人が海外でやっぱキャラクターデザインをやってる人は聞かないから、
うん、
まあ、その辺の人材が先々育ってくるとなんかちょっと日本やばいような気がするけど、
あでもキャラクターといえば石岡英子さんが亡くなったり、
ああ
のなんだっけ、映画のスパイダーマンの技術をやってたって日本人なんだよ、ね、今もうでもほんと7、80歳のおばあちゃんなんだけど、
あ
まあ全く関係ないけど、あとそう残り5分、
残り4分半ぐらいですね、
は
い、はい、いうわけで、
はいはい、
最後
フィールズステイチュー、はい、エンディングのコーナーです、というわけで、まあ、1月もなんか先月とそう変わらないなんか報告になってしまいましたが、なんとかちょっと春先までにはいろいろと動きをしていきたいと思います、まあ、今回ちょっとセールチューン大賞も一作出たので、ちょっと新作、まあ、今進めてる新作と、まあ、ファンディスクと、まあ、あとまた捨てる iPhone のルエシアなどをちょこちょこと出していき、なんとか今年はちょっと目に見える成果を出していきたいなという、本当に去年はもう何やってたか覚えてないくらいの自分の人生なんかになんかかなりスルーされる年になる年だと
同人ゲーム界の冬でみたいな、
そうこれはちょっとやばいなという感じで臨んでおります、 はい、というわけで2月にはもうちょっと進展みたいなことをお伝えできるといいなと思っております。なんかありますか、
言い残したこと。じゃあ上田さんは
言い残したこと、とりあえず本当に、引き続きテールズチューン大賞まだまだちょっと募集しておりますので、ぜひ本当に送ってください、
はい、
もう死ぬほど困ってます
じゃあ僕からはテールズチューン大賞をさらに募集しております
本当に困ってます
すげえ重ねたみたいな、うん、じゃあ白夜は
みんな送ってね
本当にシナリオないともう全然始まんなくて、でなかなかその長編くらいの規模がないとちょっと勝負にも出れないというか、やっぱ時間をかけてガッとでかいのを作ってなんとか、うん、サークルとしてもう一度ちょっとその認知される度合いを取り戻したいみたいな、
そうですな、
もう今ちょっと終わりかけているので
新作はスタドリで買いますか。スタドリって何。
あ、モバゲーの通貨新作はスタドリ、スタドリ換算だと多分2250本くらいで買えると思うあ、250本は高い、25本くらいで大丈夫。
あ、そういう意味か、なるほどね、あ、分かった
1本100円みたいです、これ。PSO や PSO2 やってて、あ、ゲームもうできない、
どういうこと。
あの PSO2 ってネットゲーがあるんだけど、ああ、ゲームはもうできない。人生に残された時間がもう少なくなってきたからもうゲームはできない
倍じゃないけど、
ああなるほどね。
ホワイライト iPhone 電池も出す続きもで、ルーディシアもそうです。ルーディシアちょっと続きもそろそろ出ますので、
そう
です
ね、いい加減出さないともう1年になっちゃうね
本当にお待たせごめんなさい、ね、本当にもう原因としてはまあ 100% 俺なんですけど、俺が止まってまあ出ないっていう、ああ本当にもう本業の方が忙しくて、正月に久々にその1週間休んだらもう2月の半ばで休みが1日もなくなるっていう事態に陥り、今本当にまた何もできないという感じになってて、本当に厳しい状況が続いております。
じゃあスタドリで
スタドリで何とか頑張りたいんですけど、
スマイルプリキュアについて一言。
スマイルプリキュア、黄色の髪型は絶対おかしい
僕は見てないので分かんない。
そう、プリキュアね、やっぱなんか俺はハートキャッチのキャラクターがまあ好きなんだよね。まあプリキュアのメインストリームでは絶対ないんだけど、元のプリキュアのデザインがその無印以外はあんま好きではなくて、ちょっとゴテゴテ しすぎというか、
はいはいはい、
あとちょっとやっぱスマイルはなんかデザインに後退してるような気がするんだよな。
どれだ、あと上田があと1時間ぐらい喋るそう、あ、そうしたら
それプリキュアに関してはちょっとね、
あの100件ぐらいありそう
あ、サイン会の予定ね、これちょっとあるんですけど、東北地方東北地方でのサイン会が、ちょっとまだちょっと企画内容は言えないんですけど、東北地方でのサイン会を4月くらいに予定しております。ぜひ、
じゃあ東北にお住まいの方
は、お近くにお住まいのことはぜひ来てください、あのサイン会に人が来ないとめちゃめちゃ悲しいので
泣きそうになっちゃうよね
山形ではないです。ちょっとまだちょっと公開されてるので詳細は言えないんですけど、はい、東北地方の某地域にイベントとともに、ちょっとサイン会をやらせていただきます。
おい、残り10秒、
はい、
一応じゃあお別れの挨拶だけ、
はい、お相手はウィラミフトと
武田と
白夜でした。
終了、
さよなら。